自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
さあ、ティッチャーをよろしくお願いします。
お願いします。さあ、さえさんは今回のタイ二人旅でお隣の国ラオスにも行かれたということで、ラオスには行けたら行きたいと思われてたんですか？
初めは行けたら行きたい、そうかもしれない、行けたら行きたいと思っていた感じですね。確定はしてなかった。
そうなんですね。で、まあ実際行くことになって、ラオスではどんなことをされたんでしょうか？
すごい昔ながらの暮らしをしている方たちの集落に行って、
はい、
で、綿のお花から糸を紡いで旗織りをして、織った反物を染めて服にするっていう、そこまでの工程を、そう、暮らし。
これ、本当の服の時給そうだよね。あの、種から、糸からやる。
花から
やるっていうこと。
収穫するところか。
だよね、だよね。
じゃあその、綿花も作ってるってことですね。
綿花がそこで作ってるのかが、ちょっとなんか、そこまで日にちがなくって。でも多分作ってて、その綿を、綿花って種と綿を外すのが大変なんですけど、それをなんか、隣のどこかの、集落だか誰かがやってくれてるみたいな情報をちょこっと耳にしたんですけど、でもなんかそう、全部つながっているのが日常的にある人たち、
すごい、
すごい
よね。でもね、若い人たちはやっぱり T シャツとかジーパンとかが入ってきてるから、なんかそこまで日々そうやって民族衣装着てるのは、まあおばあちゃんたち、ではあったけれど、
はいはい、その方たちに会いに行った。
その方たちに会いに行きました。
それもさ、なんでそんな情報がっていうのは、まあ4回ぐらい前に話した話かな。SNS で。
そう、SNS で私の大好きな布作家さんが、そういうところに行ってきたよっていうのを見て、どこかなみたいな感じで、何年前からずっと気になってて、で、そう、何年前から気になってて、気になるとなんかやっぱり情報を得ようと自分でもするから、なんかいろいろその SNS つながりで、あ、こことこことってちょっと検索してるうちに、あ、そこの民族さんを紹介してくれる人がいるんだっていう情報まで何年かかけて得て、
よくね、その情報にたどり着くよね。だからなんかね、なんかパッと聞いたらラオス行ってきて、その山岳民族で服を手作りしてる人がいて会いに行ったって、なんかええって思うけど、よくそれをできるよねって、よく、本当によく思う。
でもね、他の民族さんのところにも行きたいなと思うけど、私今それがつてがないから、だからそのつながりをどうしていったらいいかなって、そこ、だからなんか、よくできるよね、今できてないことも多い。
なんか、よくね、さえから山岳民族というワードが出てくるんだけど、なんか、なんでそんな人と知り合えるのって、何回説明されても、よくそんなことできるねっていう感じがして。
でもいろんな人知ってるわけじゃないからね。まだ入り口だから。
まあでも SNS でってことですね。
SNS でしたね。
ねえ、いや、それはありがたいですよね。
ねえ、いや、ほんと。
ラオスは、まあ、タイのお隣ですけど、なんかこう、国民性というか、ラオスの人たちはいかがでしたか？
ラオスの人たちもね、あったかい人たちでした。でも、なんか、 その村の人が国境の近くまで迎えに来てくれたので、うん、あのラオスの方と接したわけじゃない、その民族さんと接しただけっていうか、
うんうんう
んはい、もうそう、なんかみんなすっごく恥ずかしがり屋さんなんで、村にいても誰も彼もと喋れるわけじゃない、もっと何日も時間かけてね、1ヶ月ぐらいいたらね、なんかそう、冬の寒い時期は火に当たってやいのやいのできるようになるんだと思うけど、うん、恥ずかしがり屋さんだからそこはちょっと時間がかかる感じだけど、ホームステイさせてもらったお家ではなんか親切に接してもらってて、なのでうん、ラオスもあったかい国でしたね。
そうか、ホームステイをしたんですよね。
そうなんです
ね。わけわかんないですよね、なんでホームステイできるのって思いますよね。
何泊されたんですか。
2泊かな、なんか日程の都合上ね、2泊が限界だったので、その時は2泊だけしてきました。
いやー、でもすごい。あとなんかブログの写真で学校みたいなところにも行ってなかったですか。
あ、そうそうそうそう、なんか娘がホームステイ先の人がもともと先生で、子供たちと遊んだらいいんでないかいっつって学校の方を連れてってくれて、そしたら人がすっごくて、子供たちがみんな、娘は恥ずかしいんだけど、みんなチャカチャカチャカって集まってきてくれて、やいのやいの、うん、なんかおやつ、タイとかラオスって10時と学校終わった後におやつを食べる文化があって、学校の校庭に多分お母さんたちがやってる駄菓子屋さんがあって、みんな自分で好きに買いに来て食べるんですけど、駄菓子買ってもらったりとか、うん、学校の塀乗り越えて、果物屋さんみたいなのが来るんですけど、みんなでそろそろって塀乗り越えて、果物買いに行って、また塀乗り越えて戻って
、
そう、学校の子たちめっちゃ可愛かったです。
うん、そっか、平日というか学校がある日に行けるんですね。
ああ、そうでしたね。なんか全然普通に子供たちがわらわらいる中、校庭を突き抜けて、竹から紙を作ってる場所があって、その川で作ったんですけど、川の方まで行かなくちゃ、川の水使って作ってたから、川の方まで行かなくちゃいけないから、学校の校庭をすっと通り抜けていくんですけど、全然知らない人も通り抜けていくような古き良きみたいな感じの雰囲気の場所でした。
自由だ。
そう、
竹から紙を作っててっていうのもなんかさらっと言ってて、
ね、さらっと言って、そこを僕も聞こうと思いました。どういうこと？
なんか竹の繊維で皮を作ってる、あ、紙を作ってるんだと思うんだけど、ちょうど干してたところだったので、どうやってそこを作ってるのか私には分かんないんだけど、皮の水でこうやってなんか繊維を、細かくなった繊維をさらして、網みたいなところにバッて出すと、1、2時間、なんか日差しが強いから2、3時間で乾いて紙になるみたいで。そう、作ってるおばちゃんと剥がしてるおばちゃんとが働いてて。
不思議すぎるね。
というか、竹から紙ってできるんだって今初めて知りました
。ね、竹からもできるんですね。ゾウのうちからもできるくらいだもんね。
ああ、確かに確かに。
で、なんかそこの川で小学生が多分休み時間だったみたいで、なんだっけな、手作りのモーターボートを男の子が動かしてて、なんかそれが、全部、なんだろう、全部その、端材でできてるみたいな感じで、ボートの先端が三角になってるんですけど、はい、そこが発泡スチロールになってて、で、モーターの部分を、ゴムにアイスの棒、プロペラの部分がアイスの棒なんです、うん、それを自作してて、結構ボワーンって走るんですよね。
すごい。
それを見ながら、いや、なんか、古い時代っておもちゃもないっていうか、買うおもちゃもないから、こうやって自分で頭を使って作るんだって思ったら、すごいなんかそれってね、人が進化するためのこう知恵を使ってるから、すごい尊い作業だなって思って、なんかすごい現代の暮らし、日本での暮らしと比較しちゃったっていうか、どっちの方がいいのかは正直わかんないけど、でもなんかそのないからこその豊かさっていうか、子供たちはゴム弾してたり、綿子みたいなのしてたりして、みんなでわーって楽しそうに遊んでるんですよね。その人とのわーって関わりも、なんか最近日本だとゲームの対戦、一緒にいてもゲームの対戦をしてて、黙ってお互いゲームの場面を見てるみたいな小学生が多いらしいし、そういう場面も見たことあるけど、でも うん、なんかそうやってみんなで体を動かして、人がいるからこそ遊べるみたいな。
うん、
それで、そう、女の子もね、サッカーやってたりとかして真っ黒になりながら。この光景がなんかすっごく気持ちいいというか、すっごくなんかいいなって。で、なんかね、その中にちょっかいを出してくる男も子もいて、で、あまりちょっかい出すからもうこいつ無視しようみたいな感じです。立ってく男の子たちがいたりとか、そういう、こう人間模様を見えて、いや、そうだよね、どこもそうだよねって思いながら。でも、なんか触れ合うっていいなというのをすごくまざまざと見せつけられた場所というか。
同じ時代の話なわけですよね。
ねえ、なんか僕もね、10年ぐらい前にラオスとかタイとか行った時に同じようなことを感じて、多分40、50年前ってこんな雰囲気だったんだろうなっていう状況がたまにポッと現れるんですよね。だから、そうそうそう、なんか現代なんだけど40年前ぐらいなんだろうなっていう想像がつくっていうか、なんかね、そういう場面がタイとかラオスとかの田舎町に行くとあったなっていうこと
ね。なんか、決して今を否定するつもりも何もないんだけど、でも今の子供たちも今も知ってていいからこれも知ってほしいって思っちゃった。
うーん、
この感じも知ってもらいたいなって。
いや、本当ですね。
そう、
あと亡くならないでほしいですね。
やっぱ携帯も入り込んでるから変わってはいくしね、若い人も服は普通に着てるって言ったから変わってはいくと思うんだけど。そう、なのでね。
だから、そう、スマホもあるから、そんな光景の隣で、スマホいじってる人もいるんですよね。なんか、面白い、いろんな時代が入り混じってるような、錯覚というか感覚になったことがありました。
不思議だけど、でも素敵、そういう、遊びとか。
すごくそれは思ったな
ぁ。ありがとうございます。ね、そしてもう一つ、タイの民族にも、ね、会いに行かれたんですよね。
そうだ、たまたまサハイナーファームのお友達の、実家がそういうお家だったみたいで、カモ族さんってどこから来た民族さんなんだろう。ミャンマーとかネパールとかいろんな中国とかいろんなところから来た、いろんなところの系統っていうの。民族が北タイにはたくさんいて、
少数ですか？
少数民族さん。で、カモ族さんたちのところ行った時に、なんか、刺繍、服作っているところ。で、民族さんたちも、町に出て働いてるわけじゃないから、現金収入が、そうやって、訪れてくれた旅人さんに買ってもらうこととか、今日本にもいるんですけども、その民族を支えるために、その人たちに作ってもらったものを売る店を持つみたいな人が、支援をしてる人が日本にもたくさんいるんだけど。そういう感じで、だったから私たちにもそういうの見せてくれたけど、でも私は刺繍とか大好きだから、いや、すごいなと思いながら、一つ一つ全部手縫いなので、見せてもらって、それと一緒に、昔ながらのウイスキー、日本酒みたいな、ウイスキーっていうに、アルコール度数が高いからタイウイスキーとかよく言われるけど、
はい、
蒸留すればウイスキーになるのか、ウイスキーって。
ウイスキーは蒸留ですね。
あ、そうか。
なんかね、米と、お米と麹で作って発酵させて、で、タイにラオカオっていうお酒があるんですけども、
はい、
ラオカオってウイスキーなの？
日本酒。タイウイスキーって言ってたよね。
ああ、そっかそっかそっか。その、ラオカオを作る工程を、たまたま作ってて、で、私なんか発酵好きなので、めっちゃ聞きまくってどうやって作るのか聞いたら、村にある草とか、この葉っぱを入れるとか、この実を入れるとかって言いながら、その草たち、自然に生えてるものたちを石臼、キウスか、キウスでついて、それを自然に置いといて、なんだ、菌をつかせて、麹菌みたいな発酵させる菌をつかせて、それ草麹って言うんですけど、この麹を作って、その麹とお米で、 ウイスキー作るんですけど、
蒸留させて、
そう、で最終的に一般普通に飲むのはね、蒸留させないで飲むんです。みんなで集まるの好きだから、あの人たちにとっての娯楽はみんなで集まって飲んだりとか食べたりすることだから、みんなで飲むときはね、その お酒を作るときの壺のままこうやって持ってきて出してくれて、それに、竹のストロー、竹は穴が開いてるから小さい竹がストローになるので、竹のストローを刺して、そこの壺に直接刺して、みんなでこの棒いっぱい刺して飲むみたいな。
そうなんだ、分けないんだ。
分けないです。そして中に、お米、もみ殻のついたお米をもう醸してお酒にしてるんですけど、全部そういうものがこしてないからそのまま残ってて。
それ飲んだんですか？
飲みました。美味しかった。
味は甘いとかですか？
それはね、なんかね、ちょっと甘めにするためにお酒を入れてるみたいってサンドットさんの奥さん、お酒じゃない、お砂糖を入れてるみたいってサンドットさんの奥さんやってたから甘いけど、そんなにラオカオ自体は甘くないよね。そんなにとか全然か。
全然
ね。うん、強って感じ。
強って感じ。
酒だっていう感じ。
そう。タイの人大好きでね、仕事が終わる頃とかね、なんか私たちみたいな観光客にも飲め飲め飲めってすっごい勧めてくれて、ペットボトルのキャップに、お酒だけど自分たち作るからペットボトルに入ってるんです。で、そのキャップに入れてくれたりとか、竹のカップ作って、竹割ってカップ作ってくれて入れてくれたり。
すごい。その場で即席で作るんですね。
そう。そう。
素敵だな。
面白い。そんな、自分たちで作ったお酒飲ましてくれたりとか、だからね、なんかその手作りの暮らしの一部を見せてもらった感じ。
いやー、よかったですね。刺繍の技術は習得できましたか？
みんな、その時はサファイナーのみんなでカモ族さんのところには行ったので、
はい、
カモ族さんのところは見せてもらっただけだったんです。で、ラオスでは、レンテン族の村っていうところに行って、そこはね、なんか、お裁縫が好きな人がちょこちょこ来る場所なので、そこは、裁縫したり、刺繍して、レンテン族のズボン作ったりとか、ジャケット作ったりとか、カバー作ったりとか、刺繍したりとか。
へぇー。
だから、ラオスに行った時は、レンテン族さんのズボン作らせてもらいました。
あ、本当ですか？
うん。うん。
いや、サエさんもすごいですよね。やっぱそこでズボン作っちゃうっていう。
せっかく行ったからね、教えてもらわないともったいないし、楽しかったし。
うん。
その作業をすることもコミュニケーション手段っていうか。つないで、そこのお世話になったうちのお父さんは英語喋れるけど、他はみんな喋れないから、もうなんか作業することがコミュニケーション手段なのかなって思いながら。で、わかんないともうジェスチャーで教えて、お母さん教えてくれるし。
はいはい。いやー、本当に素晴らしい体験をしてこられましたね。
ね、させてもらいました。もう感謝感謝の旅で。人なくしてはない旅だったなと思って。
いや、本当ですよね。で、まあ、二人旅っていうことでね、娘さんもそういう状況をいろいろと見てたと思うんですけど、娘さんの様子いかがでしたか？
娘も楽しんでくれて、ラオスにいた時もなんかその子供たちが娘を誘ってくれるから、で、村の小学校みたいな感じ、本当に小さな集落だから朝から晩まで子供たちが一緒にいるし、南の国って結構子供たち寝るの遅かったりするのもあるから、なんかもう夜の9時ぐらいまで一緒に遊んで、で、すごいことにそこのおばあちゃんたちは朝起きてから寝るまでパッタンパッタンずっと旗折りしてて、私がね、もう旅してる間はそんなに早起きはしてなかったから、あって言っても5時ぐらいには起きてたけど、私が起きるともう旗折りの音がパッタンパッタン聞こえるんです。
ごめ
んね。で、夜寝るまで9時ぐらいまでパッタンパッタンやっておばあちゃん寝るので。
そうなんだ。
そう。で、子供たちも9時頃に帰ってくるみたいな。めっちゃ笑いました。
ねえ。
夕飯だよって言っても最終日たった3日しかいなかったから、娘はずっと遊んでて、ちょこっとだけ食べて、またどっか行ってみたいな。
わあ、いいですね。
ねえ、ほんとよかったな。いい体験させてもらいました。
ねえ。いやー、なんかまだまだ 聞いていたい気分ではありますが、ほぼ1ヶ月のね、娘さんとのタイ二人旅を終えられて、最初に立てた目的がありましたが、この目的は果たせましたでしょうか？
はい。果たせたと思います。なんか、ね、娘があえて別に感想を述べてくれるわけじゃないけど、楽しかった、また行きたいなっていうことに一番のなんかいろんな体験してきたんだと思うし、培ってきた知恵って必要な時に生きてくれる、来るものだと思うから、今すぐ消化してなくても良いから、うん、娘にとっての経験も私にとっての経験も、
うん、
はい、目的果たしたと思います。楽しかったからね、何よりだね、うん、
絶対今後に行きますね。
うん、行かします。
で、今回このポッドキャストで5回にわたってお話しいただいたので、だんだんとこうまた思い出されていると思うんですけど、少し時間がね、経ってはありますが、今こう、どんなことを感じていらっしゃいますか？
そうか。なんか、知らないことを知れる、なんだろう。今ちょっとうまいこと言葉にできなくなっちゃった。
胸いっぱいなところもありますね。
胸いっぱい。そう、みんなあったかくて、まずはそれが胸いっぱいだったことと、人に会う旅っていいなって思いました。なんかここに行きたい、あそこに行きたい、あれを見たい、これを見たいって昔は思って旅してたけど、やっぱこの人に会いたいって言って会いに行って、それ以上の理由を決め、理由、目的決めずに行って過ごすのっていいなって、予定を入れすぎない旅っていいなって。
そうですね。
なんか私たちの旅はすいません。暮らし？人の暮らしに触れる旅、自分が人の暮らしに触れる旅が好きなんだなと思って。で、みんなそれぞれの形で、そう、いろんな暮らしをしてきてて、なんか、その行く場所行く場所が平和だったっていうか。なんかみんな心、こういう方法で心穏やかに暮らしてるんだなっていう、こう、暮らしを大事にするっていいなって思ったっていうか。自給自足、なんか手作りの暮らしは大変だったり、こう不便だったりするけど、こう不便だからこそいろんな工夫することがあったり、助け人の手が借りられたりするから、いや、不便な暮らしって面白いなーって。暮らしの中に楽しみがあるっていいなってすごい思いました。
いや、最高ですよね。
ね、なんかね、
UFO と音楽ってことですね。
そういうことですよね。
そういえば観光しないもんね。
観光しないですね。
ねえ、思いました、うん。なんかやっぱり旅行じゃないですね。旅行っていう言葉がちょっとなんか似合わないというか、もう本当旅ですよね。
滞在だもんね。滞旅行。
そうだね。なんか住みたい、その暮らしを、なんか体験っていうか、住むようにこう感じたいっていうか、なんかその上体験のちょこっとの部分をかじるんじゃなくて、なんか、なので何もしなくていいから、そこで一緒に3食ご飯食べさせてもらって、まあ縫い物したけど、暮らしの作業をしたいなって思っちゃう。
いやー、本当に素敵な過ごし方をされたなって
ありがとうございます
思います。お話聞いてて
嬉しいな。
じゃあこの長旅を通してリスナーさんに伝えたいことって何かありますか？
なんか今回すごい大冒険、私にとって大冒険だったんですけど、なんかいくつになってもこうやりたいことに対してこうちょっと勇気を持ってやってみるっていうかってすごい大事だなって、その勇気を持ってやってみることで、なんだろう、行動力とか、気力とか、いろんなものが、こう、研ぎ澄まされたり、鍛えられたり、いろんな世界が見えてきたりするから、いくつになっても勇気を持って行動する、やりたいことに向かって、やりたいことをなくさないっていうか、 うん、好きなことをなんか極めていくっていうか、
はい、
なんかうーん、なんて言えばいいんだろう、うん、そう、自分のやり、そう、自分の人生に花を咲かせるっていうか、自分の好きなことをたくさん、好きなことの中に喜びを持って生きられるような生き方を、もううまく言えなくなっちゃった。
諦めないでっていう感じですかね。
え、なんかなんて言えばいいんだろう。
やりたいことを諦めないで。
あ、うん、やりたいことをやって、なんか毎日楽しく。あ、楽しく。愚痴を言ってるより楽しく過ごしてほしいし。うん。
うん、
子供といる時間もなんか思いっきりやりきって過ごして、今を生きたらいいかなって、
うーん、
今を一生懸命、うん、過ごすと結構後々楽しかったなって思うことが多いので、
うーん、
あの、タイに行きたいとか何をしたいとか思うことがあったら皆さんぜひやってみてください。
そうですよね。
後延ばしにしたらできない理由がいっぱいついちゃうから、今やりたいと思った時にやるのが一番いいと思います、う
ん、ありがと
うございます。うまく言えなかった、すいません、うまく言えると思ったのに、ここあの準備しておかなかったんです。きっとなんか出てくると思ったので、でも出てこなかった、うまく、すいません、
言って
くださいみたいない
や、もう、でも5回にわたって、もう体験談たくさんお話しいただいたので、もうそれで十分伝わってると思います。ということで、三つくりさん、なんかちょっとにやけてますけど。
にやけてますけど。にやけてます。
のお話をお聞きしていかがでしょうか。
はい。なんか、最後の話が面白いな。最後に今の。
そう。
いや、まとまらない今の話だけど、僕なりに解釈したくなったので、その話をすると、
はい、
結局、あの、さえさんは、タイに行って、いろんなところ行って、すごいねって、いう感じで表面的には多分見える。で、それを見て、私もやりたいけど、なんか、わからないし、大変そうだし、ビビっちゃうし、怖いし、英語力ないし、私は行動力ないから無理だなって、なんか思っちゃいそう。
はい。
なんですけど、あの、今のっていうか、この誤解の話を聞くと、さえも同じように、わからない、田舎手探りで、で、なんかめんどくさいことが、いろんなめんどくさいことが起こり、トラブルが起こり、で、怖いと思うのも同じだよなと思っちゃうしね。
うんうん、
だから そうやってビビるところは同じだよっていうことが言いたかったのかなと。でもそこは、で、そうやってこう行く人とかってそういうのを感じなくてパッと行けるんだろうなっていう気がするんだけど、そうじゃなくて、うんうん、あの、同じようにビビるんだけど、それをなんか、不細工に超えていくと、
うんうんうん、
その経験が得られるってことを言いたかった。
そう。今を超えればね、怖くなくなるんです。今日を超えたら明日、今日のことが起こっても怖くないから。
うん、
ここをいつもイメージしながら路頭に迷った時もそんな感じ。明日になったらきっと笑い話になるって思いながら超える感じ。
うんうんうん、そうですね。
楽しくなります。
面白がる感じでしょうか。
うん
うんうん、っていうことを思いました。
言えなくてすいません。
素
敵な言葉言えたらいいだし。
とんでもないです、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、胸いっぱいだ、私も。
ありがとうございます。おかげさまで、ちょっと成長したかな、お母ちゃん。
ということで、
はい、
今月は、さえさんと娘さんのタイ二人旅について、たっぷりとお話をしていただきました。さえさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ。